はい。佐久間テレビのですね、第1回目の事業経営は戦いなんだというところの中でですね、クラウゼビッツの決定と決断の話が出たと思うんですよね。で、それについてはですね、新発社長の姿勢のですね、36ページに書いてあるので、それをですね、ブログに掲げておきました。これは佐久間さんも説明してたと思いますが、決定とはいくつかある手段の中での選択ですよね。いくつもあって、それをどれを選びますかっていうのは決定するっていうわけですよね。で、決断、常に佐久間さんが言うように、千倉先生は決断をしなきゃいけないんだと。決断っていうのは不気味な阿吽の中への賭けであるということで、結局もう先が全然見えないんだけども決めなきゃいけないと。それは決定じゃなくて決断なんだという話を、まあ、言ってるわけですよね。で、新発社長の姿勢はですね、その次に、この千倉定の経営心得でいくとですね、2の3っていうのがあるんですね。で、第2章っていうのは何かというと、これは最高責任者のですね、最高責任者としてのあり方っていうのは、以前も説明したと思います。それの2の3にですね、社長の決定はすべて外部への対応であり、未来志向であるって書いてあるわけですよ。で、これはですね、すべて外部への対応っていうのは、いつも言ってますね。市倉先生の大前提っていうのは、事業活動の本質は市場活動なんだってこう言ってますよね。市場活動だってことは、外部に対してのことなわけですよ。で、それを内部の人にですね、聞いたってわかるわけないわけですよね。その会社のですね、コンサルタントっていうのはお客様であるっていう言葉も市倉先生言ってますけども、要は外部からっていう話になるわけですよね。で、当然それが、未来のことを考えてるっていう話にはなるわけです。でですね、まあ、当然これはですね、正しいワンマン経営っていうことの中で、まあ、出てくるんですけども、まあ、古い市倉先生の本にはですね、まあ、正しいワンマン経営っていう言い方はしてなくてですね、ワンマン経営こそ正しい姿なんだっていう言い方をしてます。で、社長っていうのはですね、自らの責任と意思において決定を下すべきだ。で、こういうふうにして市倉先生は言ってたと。つまり、まあ今の本には書いてないんですけど、昔はですね、ワンマン決定こそ正しい姿であると。自分で決めればいいんですよ、という話ですよね。で、この考え、で、ここにも続けて書いてあってですね、この考え方に疑問を持たれる方も多いと思うと。ワンマン決定はいいとして、これを社員に押し付けたら社員を反発しないか、やる気をなくさないかという心配であると。もっともであると。社員の協力なくしてケアできないからだと。しかしですね、その心配は一切無用であるというよりは、社長が正しいワンマン経営を行わない限り、社員の協力も得られなければ、やる気を起こすこともできないのであると。で、これはなんでこんなことが市倉先生言えるんですかっていうのがですね、この主張、私がたくさんの会社でこの目で見ているという実証に裏付けられたものであると。で、会社を見る数が多くなればなるほど、ますます多く経験する事実なのであるということで、まあ、いつも言ってますけど、市倉先生はですね、実際のコンサルの中から原理原則っていうのをこう見出してきてるわけですよね。だからワンマン決定をしていけばですね、それが間違ってなければ社員は協力してるからそんなこと心配するんじゃないよっていうこともまあ書いてありますのでですね、まあ以前も言いましたけど、市倉定の経営心得っていうのはですね、その一部分だけを抜いてるんですよ。 そうすると、今説明したようにですね、新ポツ社長の視点の36ページの、その、決定と決断っていうクラウゼビッツの次の後ろにですね、すぐ社長の基本的な思考ということで、2の3が書いてあるという部分っていうのがですね、どうしてもこの、近くさでも経営の心得だとですね、つながりとかっていうのが全然わからないで、それを一つの単発の項目として抜き出してるもんですから、あとは当然それに対しての事例みたいなものも出てこないので、一クラスアドムの経営心得だけを読むとですね、やっぱ深い理解っていうところまではどうしてもいかないんですよ。なので、一クラスアドムの経営心得だけをこう読めばいいと思っている人がいるんですけども、やっぱりですね、浅いんですよね。浅いんです。で、これはですね、以前にも言いましたけども、基本的には、一クラス、社長学全集のですね、10冊を読んで、本当は一クラスアドムの経営心得に行った方がいいんですよね。ただ逆に言うと時間がない人は、経営心得から逆にその元になっている本に戻るという話でもしょうがないと思いますけども、どうしてもですね、表面的にはやっぱ見てもらいたくないんですよね。それかですね、佐久間さんの解説ですね。佐久間さんの解説は非常に深い解説になってますので、それとですね、読み合わせてですね、勉強すればいいと思うんですよね。で、佐久間さんのこの、一クラスアドムの経営心得の解説がですね、どこまで、104項目ありますけども、その104項目のうちのいくつまでやってくれるのかっていうのはわかりませんけども、私はですね、できたら104項目やってもらいたいなと。無料じゃなくてもいいんでですね、有料でもいいんで、104項目全部解説を入れてですね、もらって、それを CD 集としてですね、発売してもらえれば、僕も含めてですね、一からサダム先生から実際習ってない人たちのですね、が理解するっていうのは非常にいいと思うんですよね。で、もう一つですね、合理化協会の中で、社長学、一クラスアドムの社長学100講っていうですね、CD があるんですよ。で、この CD っていうのはですね、何なのかってことなんですが、一クラスアドムの社長学、シリーズですね、勉強会っていうのはですね、8講あったんですよね。8、講座ですね。で、それをですね、CD で売ってるんですけども、あれを全部聞くっていうのは大変だということでですね、その第8講座の中からですね、エッセンスをですね、全部抜き出して、全部で108項目、市倉先生の生の声をですね、抜き出してるっていう CD があるんですよね。で、それはですね、その市倉さんの経営心得が最初に出た、その後で出てくるわけですよね。で、これはこれでですね、また、一倉先生の根本的な部分を抜き出しているので、非常に勉強になるんですよね。なので、僕からするとですね、一倉さんの経営心得の解説が、例えば佐久間さんがしてもらって、あと一倉さんの社長学100項の108項目っていうのは、一倉先生の生の声の解説が入ってますから、この2つでですね、212ですか?項目あればですね、かなりですね、一倉先生の考え方っていうのをですね、感覚的にですね、入れることができるんじゃないかなっていうふうに思っています。のでですね、佐久間さんがですね、この一倉さんの経営心得の104項目をですね、すべて解説してもらうということをですね、お願いしてですね、作ってもらえることを、望んでいると。で、皆さんもですね、佐久間さんに会う機会があれば、ぜひ CD にしてくださいということをですね、佐久間さんにお願いしていただけると実現していくのではないかなということで、お願いしたいと思います。